チャプター1、営業という仕事を分解。実は誰でも営業をやっている？あなたが苦手と思う営業とはどんなものですか？営業という仕事を分解。実は誰でも営業をやっている。第1章では、あなたに営業の概念を変えていただくために、なぜ皆さんは営業が嫌いなのかという点を解説していきたいと思います。それによっておそらくあなたは、営業そのものが嫌いなのではなく、営業のアプローチ方法で嫌いなものがあるだけと理解できるはずなのです。個人事業主の規模で営業が嫌いと言っていると、ビジネス上かなり損をしてしまいます。なぜならば、集客ができても、その客がお申し込み、制約しない限り、売上はゼロのままだからです。制約のスキルこそが営業のスキルなのです。ところが、営業への苦手意識が少しなくなるだけでも、世界が大きく変わります。そんな視点から、営業というお仕事を解説してみたいと思います。1、あなたが苦手と思う営業とはどんなものですか？一般的に女性が営業って嫌だなぁと感じるシーンの多くは、次に挙げる3つに集約されそうです。主に感情が嫌だと感じる部分にフォーカスしていきます。1つ目、外回りの営業。いわゆる訪問販売的なイメージを感じさせる営業ですよね。あなた自身も経験あるかもしれませんが、時間やタイミングも気にせず、唐突に売り込み訪問されると、嫌悪感を抱くことになります。ちなみに私も相手の都合もお構いなしの訪問販売は嫌いです。二つ目、強引な営業。強引なセールス話法、圧力をかけてお客様を説得する営業スタイルは、対話でソフトに解決していきたい女性には苦手な領域になります。それゆえ女性の中には、営業マンイコール強引に契約する人との擦り込みがある人もいるくらいです。ましてやそれを自分がやることになるなんて、と強い抵抗を感じることでしょう。3つ目、高額商品の営業。高額な商品やサービスを販売する営業では、その契約に対するプレッシャーやストレスを感じてしまいます。失敗に対する恐怖感が強いタイプの人は、さらに抵抗を感じる仕事スタイルとなることでしょう。人によっては、騙し、騙されることで成立する仕事と考えている場合もあるくらいなのです。そうなると、営業マンとはうさんくさい人以外の何者でもないことになってしまいます。でも、あなたは、あなたらしいスタイルでお客様にアプローチすれば大丈夫なんです。今、述べたのは、主に営業職の強くて強引な部分が特にフォーカスされて、営業嫌いの人の心に届いてしまうスタイルです。これは、あくまでも商品を販売するための一つの手段でしかないことを理解してください。このスタイルが営業のすべてではないということです。実際にはこのようなやり方をしなくても商品やサービスは売れていきます。つまり、あなたに勘違いしていただきたくないのは、営業手法はいくらでもあるということ。そして、自分の好きな営業スタイルを選べば良いのであって、とりわけ個人事業主ならば、自分が嫌いなやり方はやらなくても良いということなのです。私が女性は共感型営業が向いているとお伝えしているのは、こういうやり方をしなくても自然と商品が売れていく仕組みもあることを理解していただきたいからです。だからこそ、あえて営業が嫌と思うであろう事例をお伝えしました。あなたはあなたらしいアプローチでお客様に未来のストーリーを伝える仕組みを作ればそれでよし。それでもちゃんと営業的なアプローチになるのですから。2、営業嫌いのあなたも無意識に 営業をやっている。先ほどの項目では営業の一部分だけを捉えて嫌いと定義しない方が営業や経営の選択肢が増えますよというお話をしました。この項目では無意識の営業というテーマでお伝えしていきます。無意識にあなたが行っている日常生活の営業の具体例。一つ目、 SNS での情報発信と共有。 SNS での投稿も一種の営業活動と言えますよね。特に好きな商品やサービス、レストランなどを投稿し、その魅力を友人やフォロワーに伝える行動は口コミ営業の一環になります。私自身も旅に行くと、良いホテルや美味しいレストランは写真に撮って感想とともに記事をアップしています。これは誰に頼まれたわけでもなく、単純に素敵な場所をみんなに喜ばれるから教えたいという気持ちで発信しています。もちろんこれは泊まった宿やレストランに感謝されたり対価を得たりということを目的としておらず、単純にみんなに役立つ、またはみんな喜ぶだろうなという気持ちから発信しているだけです。もしこれをお金に変えたいなら、アフィリエイト、成果報酬型の広告方法の登録をすることによって記事を書けばよいのです。私の場合はそれが仕事になってしまうと窮屈なので、個人的に思ったことを思ったように書いただけ。その結果が他の企業やお店のための営業につながっていきます。同様に、誰かが私の知らないところで私の著書などをブログや YouTube でご紹介くださる場合もあります。自然に私が紹介されるという事象も起こっているのです。ということは、巡り巡ってあなたもどこかで紹介されているかもしれませんね。二つ目、趣味やライフスタイルの紹介。ご自身の趣味やライフスタイルを他人に紹介し、それを楽しむことの素晴らしさを伝えることも無意識の営業と言えますよね。例えば、特定のフィットネスクラブやヨガスタジオを推奨したり、ある種のダイエットや健康食品を勧めたりすることなどもそうです。また好きな本や映画、音楽などを友人や知人に勧めることも同様です。無意識の営業活動になっています。この場合では、その作品がどれほど素晴らしいかなどを商品のレビューに記載することもあると思います。あなた自身が趣味やライフスタイルを語ることで、直接的に商品を売らなくても、あなたの人柄に惹かれた人が間接的に商品を買うことも十分にあり得ます。つまり、商品を売らなくても商品が売れていく状況が出来上がるなら、それは無意識の営業になっているということなのです。その3、自分の仕事の価値観を伝える。自分の仕事に対する情熱を持って、それがどれほど魅力的であるかを伝えることも、やはり無意識の営業になっていると言えます。これは特に自分の仕事に誇りを持っている人や、自分の会社や組織、チームを高く評価している人によく見られます。その人が意識的に何かを直接売っていることはなくても、その話をしている人の情熱に心を動かされた人が、その人や会社や商品を好きになり、結果として購入に至るというのはよくある話です。ここでも商品そのものは売っていません。それでも商品を買う人はいます。私の場合は、とにかく YouTube の公開本数が多いので、私の思想、思考の方向性に共感してくださった方が、勝手にホームページを見てくださって、勝手に高額講座やセミナーを購入してくださっています。私はその方たちに直接的な営業はしていません。しかし、その方たちの心に動画の内容が刺さった時に行動に結びついて、私の知らないところで 勝手に制約するのです。無意識下の営業活動はそんなに難しいものではない。このように3つの事例は、自分がどのように思っているかという価値観を情熱的に伝えることで商品が売れていくこともあるという、日常生活の営業を具体的に示したものです。これらの事例は伝統的な営業の意味とは異なるかもしれませんが、本質的には他人に何かを紹介し、それが良いと信じてもらって、その結果行動を誘発しているのです。つまりこれらはすべて無意識の営業活動と言えるものなのです。無意識の営業活動は、あなたが信じているもの、価値を見出しているもの、心地よいと思っているものを他人に伝えることでもあります。ですから気負って営業しないといけないんだと後ろ向きになる必要はなく、好きなように自分が思ったことを発信していくことが、実はビジネスにつながる第一歩なのです。発信については他人の目を気にすることはありません。あなたが思った、あなたの価値観を伝え続けること。これこそが、ほとんど無意識下にある営業活動そのものなのです。さて、いかがですか？このように考えると、営業のハードルって案外低いと思いませんか？ポイントは、営業という概念に縛られないこと。結論的に言えば、どのようなきっかけであっても、未来のお客様があなたを知り、ファンになって商品を買うのであれば、そのルート自体が営業になるのです。営業という言葉は辞書によると、利益を得る目的で継続的に事業を営むこと、またその営み、特に企業の販売活動を言う、このようにデジタル大事典に書かれています。具体的な手法などは記されていません。つまり私の見解は、結果として利益が出て営業が上がるなら、それは営業をやっていることに等しいのだというもの。もちろんそれは個人に置き換えても一緒です。ですからあなたはもっと気楽に未来のお客様にあなたの思いを伝えるようにすべきだと思うのです。その3、苦手な営業をお客様が勝手に集まってくる楽な仕組みに変える。先ほどの項目で営業という言葉は利益を得る目的で継続的に事業を営むことであるとお伝えしました。しかし営業で利益を得るために特に女性が苦手な強引な営業や圧迫をかける高圧的な営業をする必要はありません。基本はお客様が勝手に集まってくる集客の仕組みを作ることが営業が楽になるシステムの理想の姿だと思います。そしてそれは個人事業主にはとても必要なことだとも感じています。ここでは営業のプロセスを楽な仕組みに変えるコツを実際の事例に合わせて解説します。お客様が勝手に集まってくる仕組みを作るコツ。ではここで3つの事例をご紹介しましょう。1. コンテンツマーケティング。価値ある情報を届けて売れる仕組みを作ること。コンテンツ。イコール広告ではない価値ある情報を使ったマーケティング。売れる仕組み作りの活動のことです。もしかして未来に買ってくれる可能性がある人に使うこともあれば、すでにお客様になっている人にさらに親密な関係を作っていくために使うこともあります。例えば、ブログ記事、ポッドキャスト、YouTube 動画、Instagram、X、旧 Twitter など、自分の専門知識や経験を共有するコンテンツを発信します。それによって読者や視聴者からの信頼を得ることができ、後にあなたが提供する商品やサービスに対する関心を高め、その人にとっての良いタイミングで購入につながる可能性が生まれるのです。仕組み化のコツ。一貫したスケジュールで 定期的にコンテンツを公開することで、視聴者や読者からの期待感を維持し、自分のブランドを強化します。また、SEO、検索エンジン最適化に配慮したコンテンツ作成を行うことで、検索エンジンの上位に表示され、そこからの新規訪問者を増やすことができます。この手法での大きなポイントは、一貫、定期的、継続です。ちなみに SEO とは、正式には、サーチエンジンオプティミゼーションといって、それぞれの頭文字を取って SEO と呼ばれているんです。SEO は日本語だと、検索エンジン最適化と訳すことができます。検索エンジン最適化とは、検索エンジン、Google や Yahoo など、この検索エンジンの中で、あるキーワードを検索した際、自分たちのサイトやブログなどを上位に表示させることです。検索結果の上位に表示されると、サイトへの流入者が増え、売上が上がることが期待できます。では、2番目、異業種交流会、ビジネスセミナー。あなたの業界や関心領域に関するイベントに参加することで、自然に人々とつながり、あなたの商品やサービスについて話す機会を増やすことができます。様々な人と気軽に交流できる場という意味合いが強く、セミナー、勉強会などとセットで、最後に 1,2 時間程度設けられるのが一般的です。異業種とは言っても、イベントのテーマに即して同じ方角を向いている人々が集まっているため、会話が弾みやすいのがポイントです。私自身もパン教室を経営した時に、パンの先生が全くいないような起業家向けのセミナーなどでも、興味があるものにはよく参加していました。他業界の成功事例を自分の業界に持ち込むと、他の人がやっていないやり方を先んじて行えるので、成功確率がとても高かったのです。私の場合は、同業界よりも他業界から学ぶケースが多かったように思います。仕組み化のコツ。異業種交流会、勉強会は、一度限りの出会いではなく、長期的な関係性を築くためのものです。よって、興味があるもの、雰囲気が合うもの、居心地が良いと感じられるものだけで構わないので、定期的にイベントに参加し、メンバーとのつながりを維持することが重要です。ただし、注意しなくてはならないのは、自分の商品を売り込むためだけを目的に参加するのはやめた方が良いという点です。もちろん話をするうちに、結果として自社サービスを案内してしまうこともあるかと思います。ですが、協業ビジネスパートナーを探す、あるいはビジネスのアイデアやヒントを得るために会を活用する方が、長期的に良い関係を作ることができます。人柄的に気の合う人を探すことが、メリットとしてはるかに大きいと感じています。長期的に良い関係を保てる場所として所属しておけば良いと思いますが、面白くもないのに、いつか仕事につながるかも、という淡い期待で、だらだらと居続けるのはお勧めできません。感情時間術。これは私の本のシリーズ本で、好きなこと、楽しいことを中心に時間をコントロールする時間術。この感情時間術の観点から見ても、あまり価値のないことだと思うからです。3、教育型セミナーやワークショップ。自分の専門知識を共有するためのセミナーやワークショップを開催することで、参加者からの信頼を得ることができます。信頼を得られれば、自分が提供する商品やサービスに対する関心を高め、結果的に購入につながる可能性があります。マーケティング、売れる仕組み作りの観点では、これらはフロントエンド商品と呼ばれています。つまり、こういったセミナーなどが売れることによって、その後、本当に購入してほしい高額の講座が売れる確率が高くなるということです。もちろん、意図してバックエンド、高額商品を売り込むのは、本来のフロントエンドの役割なので、高額講座を案内するのに 軽めな雰囲気の講座を用意して売っていくことも手法の一つとしてあります。しかし、ここでお伝えしたいのは、あくまでもあなたの性格やサービス内容を知っていただくためにセミナーを開催するというものです。それがきっかけで参加者がもっと習いたいと思えば、このセミナーの続きのセミナーありませんか?などと聞かれるので、結果として売り込まなくてもバッグの商品が売れることになるのです。実際に私のセミナーの半分以上はこのような形で開催しています。私自身が案内しなくても参加した方から自然とこの後の講座はないのですか?高橋先生のコンサルティングを受けるにはどうやって申し込みをすればいいのですか?と聞かれることが多いのです。このような状態になるとほとんど売り込みなしで商品が売れていくようになります。仕組み化のコツ。セミナーやワークショップの内容を定期的に計画し開催することで、参加者からの期待感を維持し、あなたのブランドを浸透させます。また、セミナーやワークショップの内容を録画し、後にオンラインでダイジェスト版などを公開することで、より多くの人にあなたの仕事ぶりをアピールすることができます。特に満席が続くようなセミナーだと、それを見ているだけで、急いで申し込まないと席がなくなるかも、と思ってもらえるのかどうかわかりませんが、次回開催の問い合わせが来るようになります。そうなれば、あなたは待ってもらっている人に次回の講座を案内するだけ。売り込みなしで予約がどんどん入ってきます。これらのアプローチは、佐能型の旧営業活動とは異なり、自分自身や自分の商品、サービスについての情報を共有することに重点を置いた営業活動です。未来のお客様候補は、自然にあなたやあなたの商品、サービスに興味を持つようになり、購入につながる可能性が高まります。このようなアプローチをうまく活用することで、お客様が勝手に集まってくる楽な仕組みを作り出すことができるのです。4. 営業という仕組みは女性経営者にこそ向いている理由。この章では、営業に対する苦手意識を少しでも減らせるよう、いろいろな視点から営業という概念を分析してきました。章の最後としてお伝えするのは、営業は女性経営者に実は向いているのだというお話です。女性が営業に取り組むとメリットがある理由。まず、一番の理由はこれです。営業ができる人ほど集客ができて売り上げが上がる。私自身も会社員時代に営業経験があったことで、後に自宅教室を開業した時に、営業を経験したことがない教室の先生よりも、はるかに早く成果を出すことができました。ただし、これは私だけの特別な成功例ではありません。その後何人も教室業の先生のコンサルティングをしていますが、営業出身という経歴の方は、営業経験のない方の3倍から5倍くらい早く成果が出せているという肌感覚があります。だからこそ、最短、最速で結果を出したいなら、営業のスキルは必須だというのが私の実感です。また自宅教室業に限らず、すべての個人事業主に当てはまるスキルとなりますので、皆さんには苦手意識をなくして営業に取り組んでいただきたいと願っています。女性経営者にこそ営業の仕組みを活用してほしい。もう一つの大きな理由は、次のような調査結果にあります。あらゆる消費活動において購買決定権の8割を女性が握っている。つまり、女性の購買思考と行動を理解できる方が商品が売れていくということなのです。それを踏まえて、私はクライアントさんが男性であっても女性であっても、 女性の心理を読み解くようにとアドバイスしています。とはいえ、日常生活やライフスタイルを考えるまでもなく、男性が女性心理を考えるよりは、女性が女性心理を考える方がはるかに共感できるはずです。だからこそ、女性の方が営業に向いているとお伝えしていますし、とりわけ個人事業主の領域では、営業ができる女性の方が何かと有利だと実感しているのです。女性経営者が営業を効果的に感じることができるのは、先ほど述べたように、女性経営者に営業スキルがあると、女性ならではの感性と特質を生かしてビジネスがうまく回り始めます。その事例を3つ紹介しますので、あなたにも、思ったよりも簡単かもと思っていただけるなら嬉しい限りです。1、感情的なつながりを活用する営業。女性は一般的に感情的なつながりを作ることに長けています。女性には共感型が多く、人の話を聞くのがうまい傾向にありますし、相手の感情領域が癒されるような姿勢、態度で話を聞くことができるからだと思います。例えば、顧客のニーズや悩みを深く理解し、それに対する感情的なフォローも含めた解決策を提供することで、信頼関係を築くことができるのです。このスキルは、お客様が商品やサービスを購入する際に重要な要素となるもので、お客様との深い関係を築くのにも非常に有効です。また、あらゆる業種、業態でも有効に使えますし、もともと女性は同性同士での共感力が高いので、女性経営者にとっては自然に使えるスキルでもあると思います。企業での成功事例、ステラ&ドット。ステラ&ドットは2003年にジェシカ・ヘリンによってアメリカで設立されたマルチレベルマーケティング。日本では連鎖販売取引という意味です。このマルチレベルマーケティングの会社です。同社は主にジュエリーやアクセサリーを販売しており、バッグなども扱っています。ステラ&ドットのビジネスモデルは、個々のスタイリストが自宅で開催するパーティーやオンラインストアで製品を販売して収入を得るというものです。2016年の段階では5万人以上のスタイリストと提携し、彼らは売上高の最大 35% を得ていました。お客様がスタイリストとして参加してくるという面白いビジネスモデルだと思います。共感とつながりをうまく活用した事例です。2、物語を活用する営業。女性は物語を語るのが上手と言われています。このスキルは商品やサービスの背後にあるストーリーをお客様と共有することでつながりを深め、信頼していただけるというものです。例えば、商品の開発過程や、あなたがビジネスを始めたきっかけなどを共有することで、未来のお客様は、その商品やサービスに対する深い理解と共感を持つことができます。男性よりも女性の方が、物語に深く共感する確率が高いと感じています。私自身も、パン教室からコンサルタントに転身する時のエピソードなどを自社のホームページで語っています。私の場合は、教室業の先生をウェブ集客の悩みから救いたいと思ったのがきっかけで、コンサルタントになることを決意しました。そこでまずは実際にパン教室を運営してみることにしたわけです。ウェブ集客を駆使したところ、開業してすぐに満席。その後も満席を続ける教室運営ができました。その実績をもってコンサルティングを始めたのです。 実際にパン教室を運営しているコンサルタントということで、女性のお料理関係の教室の先生にはとても信頼されました。あなただからコンサルティングをお願いしたいと言われるケースがとても多かったのです。これも物語を語る一つの事例だと思います。企業での成功事例、アップル。アップルは1976年にスティーブ・ジョブズ、スティーブ・ウォズニアック、ロナルド・ウェインによって設立されたアメリカの多国籍テクノロジー企業です。スティーブ・ジョブズは新製品を発表する際に、その製品がどのように生まれ、どのように世界を変えるかというストーリーを語ることで、人々の心をつかみ、製品への興味と期待を高めました。彼のプレゼンテーションは単なる製品紹介ではなく、視聴者を引き込む物語であり、その効果は絶大でした。アップルとスティーブ・ジョブズはストーリーテリングを活用して製品の価値を伝え、ブランドの信頼性を高めることに成功したのです。皆さんもご存知のアップル創始者の一人、スティーブ・ジョブズの新製品の発表時におけるプレゼンテーションはとても有名です。例えば、2007年に iPhone を発表した時のプレゼンテーションは、ストーリーテリングの優れた例となっています。彼は iPhone がどのようにして業界を変える存在になるかを語りました。革命的な新製品を3つ発表します。タッチ操作の iPod、革命的携帯電話、画期的ネット通信機器の3つと言いながら、独立した3つの機器ではなく、1つなのです。名前は iPhone と続け、名文句が生まれます。本日、アップルが電話を再発明します。そして、iPhone が単なる携帯電話ではなく、革新的な使いやすい操作と先進的でパワフルなインターネット通信デバイスであることを強調し、どのようにして iPod、携帯電話、インターネット通信デバイスを一つに統合したのかという背後のストーリーも語りました。このプレゼン一発で、人々は iPhone の主な機能とその便利さを一瞬で理解できたのです。これは女性経営者が得意とするストーリーテリングの力を最大限に活用した企業の事例で分かりやすい良い例だと言えます。3. SNS を活用する営業。よく女性は SNS の使用に長けていると言われます。そしておそらく皆さんも SNS はよく活用していることでしょう。これも営業の一種になるのです。SNS は商品やサービスを広く宣伝、拡散して直接お客様とコミュニケーションを取るのにとても有効です。例えば、Instagram や Facebook などを使って商品の写真やビジネスの裏側や商品誕生の秘話などを共有することで、お客様とのつながりを深めることができます。私もパンのレシピやイメージ写真などを途中の段階でもよく公開していました。その記事を見て私の思考に共感してくれた方から、値段なども聞かずに、習いたいですというメッセージが来ることもしばしばありました。このように本人に売り込む意図がなくても、それらを発表することで興味を持ってくれる人がいます。そんな時には相手からこちらに寄ってきてくれるものです。企業での成功事例、スパンクス。スパンクスはボディシェービング下着を中心にアパレルやアクティブウェア、インティメートなどを提供するブランドです。創業者のサラ・ブレイクリーは自身の経験から生まれたアイデアをもとにスパンクスを立ち上げ、自らプロデュースした商品をテレビショッピングなどで直接販売しました。 彼女の誠実な営業努力と商品の品質が認められ、スパンクスは大成功を収めます。またブレイクリーは女性起業家としても知られ、自身の成功体験をもとに他の女性起業家を支援する活動も行っています。彼女は自らのストーリーを共有し、多くの女性がそれに共感することでブランドへの信頼を築きました。スパンクスは急速に成長し、今日では多くの女性に愛されるブランドとなっています。自分が感じたことや考えたことを発信しているだけでも、あなたの言動に興味を持ってくれる人は、そのままあなたの人柄に惹かれてファンになってくれます。その後で、あなたが扱っている商品やサービスに興味を持つようになるのは、とても自然な流れなのです。営業は、あなたが思うより、はるかに身近で、生活にすぐに取り入れられるもの。以上、女性ならではの営業の事例を3つご紹介してきました。いずれも、あなたがすでに取り入れているものや、新しく取り入れる場合でも、そんなにハードルが高いものではない手法をピックアップしてお伝えしたつもりです。この3つの営業法の特徴は、女性経営者が営業に向いている理由を示している代表的な手法だということです。繰り返しておきましょう。1、感情的なつながりを活用する営業。2、物語を活用する営業。3、SNS を活用する営業。ぜひ、どれか一つからでも良いので、実践してみてくださいね。第一章、営業という仕事を分解。実は、誰でも営業をやっている。